皆さんこんにちは、大島美津子です。時計の針は午後1時を回りました。ここからの時間は山佐言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。山佐言語文化研究所では、そのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組では山佐言語文化研究所で研修を受けている方やスタッフの方々をお招きして、さまざまなことを伺っていく30分間の生放送です。この番組、ご出演の皆さんへの応援メッセージも募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp です。それでは30分間よろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
グローバルヒューマンリソースサポート、
山佐言語文化研究所。
さあ始まりました、スマラボ。10月2日水曜日、時間は午後1時2分を回りました。さあ今日のスマラボ、スタジオにお越しいただいているのは山佐言語文化研究所のスタッフでいらっしゃるお二方です。小野目弥生さん、実藤千紗江さんのお二方です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあお二方に今日来ていただいたのは、山佐言語文化研究所で、まあ今までにないサービスというのを今まあお二人が作り上げているということで、今までにないサービス、まあ、どんなプロジェクトなのか、どうしてそのプロジェクトがこう考えられたのか、どうして出来上がっていったのか、まあ、どういう内容のものなのか、いろいろとお話を伺っていく、お時間にしたいと思いまして、はい、お呼びいたしました。ではまずですね、今までにない、まあ、サービスということで、新しいプロジェクトについて実藤さん、はい、ご紹介いただけますか。
はい、はい、笑顔プロジェクトって言って、
はい、
外国人向けのプロジェクトです。
はい、
能力を生かして働きたい人の、会社企業と結ぶことなので、
はい、
笑顔プロジェクトはワークスタイルって言います。
ワークスタイル、
はい、
はい、
あと笑顔プロジェクトは外国人に対して夢を道案内するプロジェクトとなることになります。
外国人の方たちに夢を、
はい、
案内していく。
はい、
そもそもこの笑顔プロジェクトの笑顔というのは、これは
頭文字から来ます、
はい、
その Employment Growth and Opportunity。
これがこの意味はどういう意味なんですか。
まあ、そのまま外国人を仕事にいろいろな方が仕事、日本の会社で仕事したいっていうことだけど、やっぱり外国人だとその企業に入るために何すればいいなのか、
うん、はい、
自分自身ではそのまま日本の会社に入れるのかなっていうことがあって、
うん、
それで今の笑顔プロジェクトはサポートします。
それをサポートする。
はい、
でこの笑顔って聞くと私たちはねスマイルの方を思い浮かべますよね。
はい、
まさにこのプロジェクトで、うん、あの日本で働く外国人の方たちもスマイルに、
スマイルに笑顔になるようにしたいプロジェクトです。
でまたあのその外国人の方たちを雇われる企業の皆さんも笑顔になれるという、はい、プロジェクトなんですよね。はい、でこのプロジェクトっていうのはどういった経緯で立ち上がったんですか？その理由っていうのはあるんでしょうか？
あの4月から、ビザの関係、外国人が日本に入れるようになって、はい、うん、でそこで、まあ、服部財団から考えたプロジェクトになります。やっぱりその外国人に対してそのサポートがないと、うん、日本の会社に入ることができないし、うん、そのままで象といろいろなトラブルがあると諦めたりとかするから、そのプロジェクトになるとそのサポートが1年間6ヶ月間も続くので、その方はその会社の中でなれるっていうか、うん、その日本の文化とかも、覚えることできるので、うん、会社の中になじませるっていうか、
じゃあきちんとこうある一定の期間、はい、あるいは長い期間、はい、ずっとサポートを
サポートをします
して、まあすることができるという、はい、これが外国人の方、日本で働く外国人の方にとっては必要だということで、
はい、
このプロジェクトが立ち上がったと、はい、いうことなんですね。
は
い、
外国人の話聞くとやっぱり、うん、日本の会社に入ると、うん、ストレスとか不安の関係で、すぐに辞めることになるので、
働き始めても、はい、やはりストレスが溜まって、はい、
そう、
長く働けないという方も多い、
はい、はい、そうです
ですね。はい、なるほど、そういった不安も解消する、
はい、
というようなプロジェクトなんですよね。はい、で今回、まあ山崎言語文化研究所のスタッフの小野目さん、実藤さんが関わっていらっしゃるということなんですが、では実藤さんはどうしてこのプロジェクトに関わっていらっしゃるのか。
私はもともと外国人で、ブラジル出身です。はい、でそこで、まあ、今までずっと外国人派遣会社という会社でしたので、外国人のトラブルとか、うん、何が必要とかって分かるので、そのプロジェクトに入るとなんとかその経験を生かせるかなって思うので、
ご自身の経験を、はい、ブラジルのご出身でいらっしゃって、でももう日本には
23年間います。
23年間、はい、暮らしていらっしゃる、はい、ということですけど、やはりご自身の経験を生かして、はい、分かるからこそ、はい、まあきめ細やかなサポートができると、
はい、
いうことなんですね。はい、小野目さんは。
私はヤマサでずっと日本語教師をしてまして、で、まあ、まだ4年ぐらい経ったところなので、うん、日本語教師としてはまだ新米なんですよね。なんですけど、多分まあ、パワーと元気とくじけない感じで、はい、まさに笑顔、まあ、辛くても割と笑顔でいるので、多分そこを買われてきたんだと思うんですけども、
まさに笑顔プロジェクトにはもうぴったりということで、いや、
どうでしょうかね。前にその教師になる前は全然違う広告代理店でマーケティングの仕事をしていたんですよね。なので会社の中でどうやってその、はい、うん、上司に書類を通していくのかとか、クライアントさんとどういうふうに接触していくのかとか、そういう、まあ、コミュニケーションでは非常に、まあ、勉強してさせていただいたのでね、その辺は研修の中に入れていけるかなというふうに思います。
ご自身の日本語教師になる前はマーケティング、
そうですね、
まあ、企業の中でやっていらっしゃった、
はい、まあ、そうですね、代理店なので、いろいろな大きな企業に、提案をして、
まさにプレゼンを、
そうですね、プレゼンをして、でもたくさんプレゼンでもコンペで負けたり、はい、しました。
ご自身の、まあ、はい、意見を通すこともできたり、
はい、
またね、いろいろそういった失敗というようなものも経験にして、
はい、そうですね、
培っていらっしゃったということですよね。
はい、
すご い。いえいえ。そういったこともじゃあこのプロジェクトでは活かせるということですよね。
そうですね。まあ、最初に外国の方が働く時には、うん、まずプレゼンの能力の前に、まず同僚とか先輩とうまくやっていくっていうのが非常に大事なところだと思うんですけど、まあ、そういった時にどうやって雑談を始めたらいいのか、質問をしたらいいのか、謝る時、お礼を言う時どうやってやったらいいのか、それって今までの日本語教育だと文法の説明から、はい、きっちりやらないといけないんですけども、はい、そうじゃなくて、うん、本当に気軽な会話をどうやってスタートするかっていうところから多分みんな知りたいんじゃないかなと思いますね。
私たちが英語を学ぶときもそうですよね。
そうですね。
文法に縛られてしまって、はい、なかなかこうフランクに、はい、使うことができない、会話の中で英語が使えないという、私自身そうなんですけども、
そうですね、
日本語もそうですよね。
そうですね、まあ、例えば日本人同士でもなかなか例えば合コンに行って、うまく喋れるかっていうとそうじゃないと思うんですよね。
このきっかけがね何を喋ったらいいのか
はい、でその日本人でも困るようなところを外国人だったらもっと困るんですよね。
なるほど。
なので例えば上司のこう話をこう、ね、新人歓迎会で聞くときに日本人の、まあ、指すせそっていううなずき方があるらしいんですけども、私は知らないですが合コンに行く前に女の子が習う言葉みたいなんですけどね
メモしとかないといけないです。合コンに行く前に、うん、女の子がね、女の子たちが、で習う指すせそ、
指すせそ何だと思いますか、はい、何でしょうね。
何でしょうね、
まあなんかこう褒めるようなね、
褒める言葉、
そうですね、
さ、指すせそのさ、さすが
さすがご存知ですねそう、さすがとかね、うわすごいとかね、
指しすのすがすごい、
そう、
うん、
で、ってうなずくときは、そう、
そうなんですか、
そうですよね、
そうですよね、
そうなんですかとか、
はい、死は
死は、そんなこと私全然
知りませんでした。
そんなことをやっぱり、これはすごくカジュアルな飲み会での会話ですけど、はい、会社でも同じように表現を変えたら使えるんじゃないかなって。
確かにこの言葉って、相手の例えば男性ですとかがじゃあもっと教えてあげようとか、もっと何かこうちょっと、ね、いろいろとこの人と話したいなっていう気持ちにさせられる言葉ですよね、
そうですよね。でも自分をね振り返ってもなかなかできてるかって言われるとね、疲れて帰ってきた主人に使えてるかなってすごい自分自身もね、
家庭をね顧みますとね、
はい、反省しますね。
主人にすごいとかさすがねとか言ってるか言ってませんよね。
ね、なかなか調子がいい時しか言えてないかな
でもきっと言われると嬉しい。
あ、そうですね、やっぱり日本人に愛される外国人でいればもっと仕事もできるようになるし、長くも働けるし、お互いにその知らなかったことを聞き合ったり、相談し合ったりできるっていうところが一番教えどころっていうか今までできてなかったことかなと思います。
なるほど。じゃあもうそういったところをやはりサポートとしてこのプロジェクトでは
まあできたらいいなと思ってますね。今一生懸命その中身を考えているところなので、ぜひ聞いていらっしゃる方で、あ、こういうことを教えてあげたらいいよっていうスキルとかノウハウがあったら、ぜひメールで送っていただけると、
ご自身のこの放送を聞いている方が、ご自身もやっぱり外国の方と接してきてたりとか、まあ聞いている方自身が その外国籍の方で今日本で働いていて、いやこういうふうに指導してもらえるとよりね分かりやすいよというようなアドバイスもいただけたらいいですよね。
はい、ぜひ岡崎たくさん住んでますよね、サニフジさん。
はい、そうです。まあ、うん、ブラジル人だけではもう4300ぐらいいます。全体的にすると1万3000近くいます。
1万3000って
この岡崎でもね、共生という共に生きるということで、そのお互いの文化というのを理解し合って、で共にやっぱりもう日本人じゃないというようなことではなくて、もうボーダレスですもんね。一緒に働きましょう、一緒に地域でこの地域を盛り上げていきましょうということでは、はい、確かにいろいろな国籍の方を岡崎でもね、はい、お住まいでいらっしゃいますもんね。はい、そうですか。じゃあまた後半ちょっとお話を伺っていきます。曲をここで1曲挟みます。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時19分を回っております。今日はヤマサ言語文化研究所のスタッフ、小野目弥生さん、実藤千紗恵さんにお越しいただいております。そしてお二方が今現在携わっていらっしゃいます服部公益財団の笑顔プロジェクト、エンプロイメントグロスアンドオポチュニティの略でしたよね。はい、笑顔プロジェクトという外国の方がこの日本の企業で働く際に、言葉はもちろんなんですけれども、コミュニケーションいかに働きやすく、はい、同じ同僚である日本の方たちに愛され、企業のお役に立てるかという、サポート、とにかくきちんと長くですね、その方のためにサポートをしていくという、さまざまな面でサポートをしていくという笑顔プロジェクトについてお話を伺っておりますが、小野目さんからね、具体的なね、それがどういうものなのかということをお伝えいただいたんですが、実藤さんはいかがですか。ブラジルのご出身でいらっしゃるという、ご自身のね体験も合わせていろんなことをきっと、
はい、確かにその日本語だけではなく、その文化とかその違いがあって、でそこでもし日本の場合は1分とかだと、もうそこはもう遅刻とかって言いますよね。
始業というね、会社の始まる時間に1分でも遅れてしまうと、もう遅刻という。
で外国の方は、10分ぐらいは大丈夫じゃないって思ってしまうの
なるほど。
だから考え方も違うなので、で自分がそういう細かいことも理解しないまま会社に入ると、やっぱりどうしてみんなから嫌われてるのかなとかってなったりするのね。だからそういう細かい部分も教えてあげると、やっぱりその会社に入るとコミュニケーションも取れるし、もっとその友達とかと先輩の方とかも話し合いができるようになると、仕事もやりやすくなると思います。
そういうことを知らないで10分ぐらいいいだろうというので会社に通ってると、なんか周りから冷たい目で見られたりとか、だんだん孤立していったりという、それでね、会社に居づらくなるっていうことあるわけですよね。
あるです。そうです。
そういったことのないように、
サポートします。で企業の方も外国人扱いっていうのも慣れてないところもあって、でそこも こちらからサポートしたり教えたりとかするので、そちらも大事だ と思います。
働く外国の方だけではなくて、それを受け入れる日本の企業、
はい、企業も、はい、
の方にその外国の
文化とか、うん、はい、
を分かっていただく、
はい、
はあ、理解をしていただきながら、
はい、
でもその日本のね企業に馴染んで働くためにはというところで、双方にね、
はい、はいはい、
働く側、受け入れる企業側、
側も、はい、両方ともそのなんていう理解できると、うん、やっぱりスムーズに仕事もできる環境になるのかなって思います。
でこのサポートというのはどのくらい、その外国の方でね、日本の企業で働くという方、働き始めてもこのサポートっていうのは続くんでしょうか？
はい、続きます。今私たち考えているのが6ヶ月から1年間はサポートしたいと思っています。
働き始めてからも、
はい、
それは心強いですね。
はい、そうです。
はあ、持続的なサポートということなんですね。
はい、
はい、では小野目さん、
はい、
ご自身で、こういったプロジェクトにね今携わっていらっしゃる、目標ですとか夢っていうのは、
目標というふうにね、大きい目標ってはっきりはしてないんですけども、私たちよくコンビニに行って外国人 の店員さんがいることありますよね。
そうですね、はい、いらっしゃいます。
で特よく困ってってるその従業員の方もやっぱりおられて、うん、でそういう時にね店長さんが代わりに謝ってくれるんですよね。あ、ごめんなさい、この子は外国人だからっていうことで、うん、でそこってあんまりハッピーじゃないし、うん、笑顔じゃないので、お客さんの側もある程度最近ね慣れて日本語が上手だなって、外国人にしては日本語が上手だなって思ってると思うんですけども、うん、やっぱ私たちがやれることっていうと、この子は言葉はそんなに上手じゃないけど、うん、いつも笑顔だなとか、うんうん、っていう風にお客さんからも思われて、店長さんからもそういう風に評価してもらえるような人材を育成してね、みんながお客さんも店長さんも働いてる人も自信を持って働けるような職場をね作っていけるといいなというふうに思いますね。
みんながハッピーですよね。
うん、そうですね。そうすると日本人も外国人が増えていくことに対して、うん、その不安じゃなくなるのかな、少しでもこう笑顔で迎え入れてねいけるかなというふうに思いますね。
いやでも本当働いている人も外国の方もだし、それを受け入れる、お店だったり会社だったりの方も、はい、でまた地域の方たちもね、
そうですね、いろんな国でやっぱり今こう対立があったり難しい問題があると思うんですけど、日本人ができることって結局日本人とその国のイメージとか関係を変えていくことしかきっとできないと思うんですね。一対一の関係をたくさん良くしていくことしかできないので、でもそれってもっと身近な場面でたくさんあると思うんですよね。なので日本人できることは、私としてはその人にとって一番優しい日本人でありたいなといつも思います。
素敵ですねじゃあ実藤さんはいかがですか？
私はもともとブラジル人として、外国人としてこのプロジェクトを成功することも本当に願っています。それで外国人に対して夢が叶えられることができると思いますので、そこが本当に、大きな課題としてなっていますので、はい、
そう、外国の方の夢が叶えられる、
はい、
というところですよね、
はい、
それはもう本当に小野目さんが言ったことにも本当につながっていく、笑顔でハッピーに暮らせることで、はい、自分の夢というのが、将来的な夢が叶えられる、
はい、
素晴らしいことですよね。いやありがとうございます。ぜひ服部公益財団の笑顔プロジェクト、皆さんもご理解いただきたいと思います。でこれに関してはもう登録、
はい、登録は10月から始めていますので、服部公益財団のサイトにから、はい、登録してもらえると、はい、
このもう10月から
10月から
登録サイトがオープンしていて、はい、服部公益財団の笑顔プロジェクトで、
はい、そうです、
よろしいですか。
はい、
はい、じゃあぜひ皆さんそちらをチェックしていただきたいと思います。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。この番組は FM 岡崎のホームページオンデマンド放送というところがあります。そちらをクリックしていただきますとスマラボありますので、今日のお話も繰り返しお聞きいただけます。また番組の様子を FM 岡崎 Facebook でもご覧いただくことができます。今日は山佐言語文化研究所のスタッフ小野目弥生さん、そして実藤千佐恵さんにお越しいただきまして、今までにないサービスを提供ということで、服部公益財団の笑顔プロジェクトについてお話をいただきました。すごく話を聞いてる私もハッピーになれるもうね、お二人もずっと笑顔でいらっしゃったんです。素敵なお話を伺いました。さあ、この番組は山佐言語文化研究所の提供でお送りいたしました。次回の放送、次回も生放送です。10月16日水曜日、10月16日水曜日午後1時から30分生放送でお送りしますので、ぜひお聞きください。それでは小野目さん、実藤さんと一緒にせーので皆さんさようならでお願いできますか。
はい、
では皆さんお付き合いありがとうございました。せーの、皆さん
さようなら。